しゃべるよこい。
どうもこんばんは、しゃべるよこいです。冒頭にまあこういうやつを入れてみましたが、どうでしょうか。そういうわけでリニューアルしたしゃべるよこい2回目でございますが、まあ、前回はちょっとさすがに音が悪すぎたんで、録音する環境あれやこれや試して四苦八苦してたんですけど、まあ今何で撮ってるかというと、音楽制作ソフトで撮ってるんですよ。まあ、音楽制作ソフト、まあ、アプリですね。iPad に入ってるアプリなんですけど、これはまあ普段の制作では直接使ってるということはないんですね。iPad を使いながら音楽制作してるくせにこんなん言うのなんですけど、僕はアナログ派というわけでもないですね。使ってる機器は全部デジタル機器なんですけど、まあ、なんていうんですかね、デジタル機器を使ってするというのではなく、まあ、感覚的にハードですね。ハード機器を使って音源制作を僕普段してますので、まあ、だから個体の、まあ、録音する MTR もMTR を使ってますし、まあ、全部手で操作、その画面上で操作するというものは録音するときには使ってないんですけど、まあ、一応そういう、なんていうか、そのデスクトップ上、まあ、これ iPad ですけどね、まあ、タブレットとかで使えるものは持ってるよというぐらいにはまあ持ってたんですけど、ちょっと使ってみようかなと思ったら、あ、意外とこれいけるなと思って、それでだから今音楽制作アプリで録音をしてる感じなんですけどね、まあ、どうでしょうかね。まあ、これ自分でも放送聞いてみて、ちょっとこれあかんな思ったら、まあ、今度はこの制作アプリ上でいろいろいじれるんで、それでやってみようかなと思ってるんですけど、これ今ちょっとエアコンつきましたね。これ16ビット切って、あれ切ったはずなのにな。ちょっとこれエアコンの音、これ絶対モロ入ってますよね。これちょっと今ちょっと喋りながら、ちょっと下のちょっとエアコンの電源のとこ行ってみますね。これね、これエアコンの音がもろに入るんですよね。もうなんでこういうとこばっかりね、性能がいいんかなと思うんですけどね、ほんまね。エアコン切りましたと、まあそんだけで喋っていこうと思うんですけど、まあ今回はそのリニューアルした後なんで、改めて横井健についても喋ろうかなと思うんですよ。もしかしたら途中からこの番組聞いてて、横井健のことあんま知らんわって方もいると思うかもしれないんで、喋ってみようと思うんですが、まあ、喋る横井5年目に突入しました。つまり4年間の歴史があって、2013年の7月から始めているんですが、 iTunes に登録したのが、まあ、2014年の確か2月の初めですねだったと思うんで、そっから第1回ということにしてまして、今回は記念すべき第70回ということになっているんですが、今冒頭に喋りました通り、横井家、宅録というか、もう宅録という言葉は死語ですけど、自分で音源制作をしています。だからスタジオとかを使わずに、まあ、自分の家というか、まあ、僕職場もライブハウスなんで、まあ、そのライブハウスなんかの空いてる時間なんかも使わせてもらって、自分でまあ買いためた機材なんかを使って録音して音源を作って、デジタルでも発売してますし、まあ、iTunes とかですね、そういうのでも発売してますし、あとアルバムも、フルアルバム、ボーイフットというアルバムを 1枚 CD で販売しています。もちろんそのボーイフットの入ってる曲11曲なんですけど、その11曲中からも半分以上は今でもライブで歌ってますんで、でまああんまりライブで歌ってない曲なんかもたまに歌うんで、ぜひ買ってほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。で僕は一応そのアコースティックギターの弾き語りでライブ活動をしています。弾き語りがすごい好きです。だからギター一本でどこまでできるかなというのをチャレンジしてるんですが、一方で音源ではギター一本じゃなしに一人でどこまでできるかなということに今チャレンジしていまして、一人でのまあその多重録音とは言わないな、これなんていうんですかね、まあ、重ね撮りでやっていまして、僕はまあその高校と、また高校卒業してからまあ音楽の専門学校行ってるんですけど、その時代にベースも弾いてたんで、まあアコギとベースと、そしてあとまあ29歳からシンセサイザーを始めてるんですよ。今33なんですけど、まだシンセサイザー歴4年というか、たまにしか弾かないんでそんな上手くないですけど、でシンセサイザーを弾いて、なおかつドラムのソフトがiPad に入ってるんですけど、 iPad のソフトにドラムを叩いてもらって、まあ、そのドラムに合わせてアコギとシンセとベースを弾いて音源作ってるかなという 感じなんですが、まあ僕もともと音楽始めたの高校生の頃なんですけど、自分でオリジナル曲を作ってみたいという願望があって、それでアコースティックギターを始めて、まあ弾き語りみたいなことをしてたんですけど、でバンドを組むというつもりはもう元々からもうなかったんですよね。でバンドを組む気がないがゆえに、逆にバンドも経験しとかなあかんなということで、僕は音楽活動弾き語りで始めるのは21歳からなんですけど、21歳までは逆に、まあ、作曲の勉強、まあ、専門学校入ったりとかして作曲の勉強をしたりとか、あとベースでいろんな、まあ、バンドとか、まあ、ソロミュージシャンのサポートなんか入ったりして、逆にバンドを先に経験しておいて、もうバンドは一切やらないぞって感じで、まあ、21歳から音楽活動をしてるんですが、まあそれでもまあ始めた頃はやっぱバンドの方がいいんかなとか思ったりしてたんですけど、もうそれはあっさりなくなりましたね。もうサポート活動してる時でも、なんていうか、そのスタジオ、まあレコーディングとかあと練習なんかでスタジオ集合言うても、みんな遅刻ばっかしてて、サポートメンバーのはずの僕が一番乗りしてるとか、あとまあまあそのライブ前とかの練習なんかでも、メンバーが新曲を覚えてなくて、むしろ僕の方が新曲を覚えてるとか、それでレコーディング行ってもメンバーミス連発で全然取れへんのに、そのベースの僕だけ一発 OK で、もう僕が一人早々と帰ってしまったとか、もうそんなことがあったりで、もう絶対バンド組みたくないわと思って今に至ってるところなんですけど、まあもしかしたら僕この先気が合うメンバーと出会ってグループを組むかもしれないですけど、まあ多分ないでしょうね。それにはもう結局その当時からもう一人で多重録音、まあ当時はアコギとベースしかないとかそんな音源もあったんですけど、やってて、もう一人で作るという術というか、その面白さを知ってしまったんで、まあまあライブ演奏でもしかしたら誰かにサポートに入ってもらうことはこれから先あるかもしれませんが、まあそれもあれなんですよね、あのアコースティックギター一本で弾くのって面白いって今現状は思ってるんで、ないかもしれませんし、あと横井圭の曲のベースって結構難しいんで、いやまあそれはね、いやいや横井圭ぐらいのベースだったら弾けるベーシストはまあ世の中に5万といるとは思いますが、まあそんな感じでございます。ただまあ21歳から活動を始めたと言っても、その頃僕大阪に住んでたんですけど、まあ大阪時代あんまりまあうまいこと言ってませんでして、23の時に今仕事もしてます神戸16ビットに初出演をして、そして24から神戸16ビットのスタッフをやってるんですが、まあ24手前ぐらいですね。突然ちょっと話が変わる風に聞こえるかもしれないですけど、まあ今年9月28日僕34歳の誕生日に、今年も神戸16ビットでワンマンライブをするって話は前回しましたが、まあタイトルは直流ということで、まあ、あの直流電気のことなんですけど、まあ、どっちかというと意味的にはその交流会ばっかりしかない昨今のライブ現場において、僕はその交流ではなしに、まあ、普通のライブをしたいんだっていう、まあ、ちょっとまあギャグというか皮肉を込めて直流というタイトルにしたんですけど、やっぱりそのサポート活動をしている学生時代、まあ、10代20代20歳前後の頃からとか、その大阪時代もそうなんですけど、別に音楽そのものでうまくいってなかったわけじゃないんですよね。どっちかと人付き合いというか、まあ人付き合いというふうな、そんな高いレベルのもんじゃないですね。もう当時から困っていたのは、もうライブするとなったらライブ終わりの打ち上げとか、あとまあライブしない日でもなんか音楽するもんとか、あの音楽関係者、まあ裏方、まあ僕今神戸16人で裏方しますけど、裏方の人同士の交流会というか飲み会というか、そんなんばっかが行われてて、しかもその飲み会というか交流会というか、そういうのを開くのが上手い人ほどなんか出世するみたいなシステムが、もう実はもう十何年前からもうそういう世界でして、もうこれ全然音楽ちゃうやんと思ってましたし、いやそんなこと言ってさ、みんな音楽やらないって、まあ何回か言うたことあるんですよ。何回か言うたらそれでも干されたんですよ。っていうかまあ当時、まあそのイベント開催する会社みたいなものに 入ってたこともあったんですけど、漏れなくクビになったりしてて、もうそれで音楽やめようかなと思った時に神戸16ビットに声をかけてもらいまして、まあ、出演するどころかスタッフにまでなってしまったんですけど、まあ、神戸16ビットはもう知ってる人も多いんですが、まあ、もう音楽を真剣にやらせてくれる場所で、まあ、まあ交流会もないわけじゃないんですよ。やってるというか、もう僕がやっちゃってますけどね。僕がやっちゃったりしてるんですけど、まあそれはまあまた音楽とは別の場面でやるとしておいて、まあライブの日はライブしようぜみたいな感じのところで、それがまあ今自分にうまくフィットしてやってるんですけど、まあこれは今というわけでもなく、もう昔からもうそういうスタイルは完全に邪道とされていた感じが、まああって、まあ、にもかかわらず、16ビットに来ていただいてるお客さんもいたりとか、出演していただいてるミュージシャンもいたりとかして、まあ仕事の面ではすごい感謝なんですけど、まあ横井K もまあこういうふうまあ綺麗事ばかり言ってんと、まあ自分のライブでもやっぱりそういう姿勢をしっかり見せていかないとあかんなと思って、まあ今年の9月28日のバースデーワンマンは直流というタイトルにしたというか、まあその、今年のワンマンライブの直流というのが、まあ、ある意味ではその僕の音楽人生、今までの音楽人生を、まあ、物語ってるフレーズちゃうかなというのは、なんでしょうね。今になって、もう、直流というタイトルでワンマンライブしますって発表した後ぐらいになんか、自分自身で気づいちゃってるようなとこがありますし、あとあとそうそう、僕は直流という新曲を書いたんですよ。新曲というか、横井圭史上初のラップなんですけどね。これも本当にこのワンマンライブと関係なしに、実はもう2、3年前から直流という曲を実はストックというか、まあまあお蔵入りじゃないんですけど、その、もうすでに持っていたんですけど、作ったまま放置してたんですけど、それをちょっと最近の手書き換えたりして、やったりしてたんですけど、まあまあなんか直流という言葉にはなんか縁があるんちゃうかなと思ってる横井圭でございます。そんなわけで今日はなんか横井圭を知らん人のための自己紹介になってますけど、なんかそうでもなくなってきましたね。ちなみに今これ収録してるの、実は僕今仕事終わりでして、神戸16ビットの事務所というよりかこれ屋根裏部屋っていうんですかね、まあ隠れ部屋です。僕隠れ部屋って呼んでるんですけど、16ビットの隠れ部屋で撮ってまして、だからその線路の真下にあるんですよ。神戸16ビットはその高架下のライブハウスなんで、だから電車走ってる音めっちゃ入ってると思いますが、そういうところで普段仕事をしてます。そんな部屋にパソコンを置いてカタカタしながら、私は神戸16ビットのブッキングマネージャーって言いまして、まあまあその日程とか、まあアーティストやスタッフの予定を管理する仕事をやってるんですけど、そんなのをパソコンでカタカタやっている横井圭でございます。まあそんなわけでね、ゆっくり喋っていこうという方面にシフトした喋る横井、ほんまにちょっとダラダラ喋ってしまいましたが、また、まあ、こんな感じでやっていこうと思いますんで、また次回以降もお願いします。そしてですね、冒頭に変な音声入れましたけど、オープニング曲とエンディング曲なくなっちゃったんで、その代わりに弾き語りしようかなと思ってるところなんですが、ちょっと今、ギターバラバラに分解してまして、ちょっとメンテナンスしてるとこなんで、ちょっと今日は弾き語りは、やらないですが、そのうちやろうと思います。っていうかこれ音楽制作ソフトでトークを登録してるんですけど、弾き語りってどうやって撮ったらいいんかなって、あんまり詳しくない方はいやいやそのまま撮ったらいいやんって思うかもしれないんですけど、これトークモードにしてるんで、またその弾き語りって結構繊細なんで、ちょっと音作りどうしようかなと思ってるんで、またちょっとその辺も試してみようと思うんで、またその方法が見つかり次第弾き語りも喋れる声で、まあ、エンディングあるにやろうと思いますんで、また聞いてください。そんなわけで、今日はひとまずこの辺にしようと思います。喋る横井でした。喋る横井。